おはようございます。9月になりまして、いろんな8月いろんなところに行かれてました方々が戻ってこられまして、顔が揃って非常にまた嬉しいなと思うんですけども、先週は、日本のターニングポイントと言われます、衆議院選挙が行われまして、皆さんご存知のように、政権が変わりました。で、ご半世紀以上続いてました、自民党の政権が民主党に変わったんですけども、このことは明治維新に次ぐ変化とも言われてるんですけども、一夜にして変わったので大化の改新じゃないかと、ちょっと大げさですけども言われるかも分かりませんと。で、戦後の復興からその高度の成長期をずっとこう右肩上がりでこう成長するのが当たり前って思ってた時代があったんですけども、ジャパンアズナンバーワンって言われていた時を覚えていらっしゃる方いらっしゃいません？ つい最近、私が学生の頃です。25年ほど前です。その頃なんですけども、仮に政治は二流でも経済は一流だと日本が言われていた時代がありまして、日本の繁栄というのはずっと続いていくというふうに思っていた、そんな気がしていた時がありました。でも1年前ですね、ちょうど、世界同時不況というのが発生しまして、あっという間に状況が変わりました。で、今に至ってはですね、失業率が戦後最大の6%に迫る勢いという。で、ナンバーワンと言われた頃ですね、その頃はアメリカが4%って聞いたんですけども、その時に、驚きました。で、その数字ですね、4%に驚いたんじゃなくて、失業者が発生するという状況に驚きました。で、日本は終身雇用というのがもう当たり前だったので、職を失うということはあまりありえないと、そのように思っていた時代があったんですが、今はそうじゃないと。で、GDP って、国内総生産というか、それが中国に抜かれてしまって、日本が3位になってしまうという、そういう状況になってきました。そんな中で、いろんな経済だけじゃなくて、いろんな分野でこう歪みが出てきているんですけども、その中で、国民がですね、民主党に、期待したというか、自民党にノーと言いたかったのか、そういうことで結果が出まして、逆転したわけですね。そのことはマスコミで盛んに言われているんですけども、私たちは聖書の中から、この時代社会にどう向き合うべきかを学ぶ必要があると思います。以前に、平和な生活をするためにというテーマで、第一テモテから、学んだんですけども、覚えていらっしゃいますでしょうか？ちょっと見てみたいと思います。第一テモテの2章1節と2節を読んでみましょう。
そこでまずはじめにこのことを勧めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが敬虔に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。
パウロがテモテに送った手紙なんですけども、この時代も、ネロの時代ですね。ネロは非常に激しいというか、暴君と言われていた、非常に、迫害もありましたし、非常に厳しい時代。その時にパウロがテモテに送った手紙なんですけども、上の人のために祈りましょうということを言わせてもらいました。ちょうど1年前ですね、福田元首相がもう辞めたと。いきなり辞めまして、で、次の総理の麻生さんのために祈りましょうって祈ったんですけども、今度は鳩山さんのために祈りたいと思うんですが、どのように祈るべきか。で、イエス様はですね、イエス様が革命を起こしてくれるリーダーって思って集まってた群衆に向かって、こう祈るべきですって勧められました。 マタイの6章を今度見てみたいと思いますが、マタイの6章9節から13節、マタイの6章9節から13節。
だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。
はい、有名な主の祈りですけども、ここにはこう祈りなさいという、サンプルというか雛形がありますね。で、私たちが祈るべき本質というのはここにこう凝縮されていると思うんですけども、この社会のために具体的に祈っていくということも必要で、情報とかも必要ですけども、この祈りに沿った祈りが大事だと思うわけです。で、最後のところに、国と力と栄えとはとこしえにあなたのものだからですと。で、全ての治める天の父に栄光を期すことが最後に必要ではないかと思います。で、今日のテーマなんですけども、今日は社会に生きるクリスチャンというテーマで、学んでいきたいと思いますけども、神様を信じる私たちというのは、この変化していく社会でどう生きるべきだろうかと。で、今日は、ローマ書ローマ書なんですね、今日は。ローマ書を読みたいと思うんですけども、このローマ書というのは、パウロがコリントで、ローマの、クリスチャン、ユダヤ人クリスチャンと異邦人のクリスチャンに向けて送りました。で、当時そのイスラエルというのはローマに支配されていました。で、このローマ書というのは1章から11章までは、神様の義に関することが書かれています。で、家で言ったら基礎の部分と、そして12章からはその実践についてですね。で、家で言うと柱ということ。で、今日はその13章実践編の方を見てみたいと思うんですけども、ローマの13章の1節と2節をまず読んでいただきたいと思います。
人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。
この13章、多く 3つに分けて大きくですね、国に対する責任、私たちがですね、それと2番目に隣人に対する責任で、3番目に自分自身への責任ということで、学んでみたいと思うんですけども、まずこの 1節2節ですね。パウロは、上に立つ権威に従うべきですと言っています。で、神によらない権威はなくて、存在している権威はすべて神様によって建てられたものなんですと。ここでまずその全ての権威はである、その権威とは何でしょうか。全ての権威って書いてます。例えばですね、夫の妻に対する権威と、で、親の子供に対する権威で、社長の従業員に対する権威と、先生の生徒に対する権威と、老人の若い人に対する権威などがありますと。で、この権威が揺らぐときにですね、家族への家族間の信頼とか、そこからこう薬物問題に行ったり、雇用問題が複雑になったり、教育や介護とか食の安全とか、さまざまな問題が起こってきます。それは、2節に権威に逆らうということに、つながっていくと思うんですけども、逆らうというのは神の定めに背いてある、背いているってあります。で、それは自分自身の身に裁きを招きますって書いてますけども、敬うべき人を敬う、認めていく。そうでないと自分自身の人生が決して成功しないと。それは人に逆らっているのではなくて、神様に背いているからですとパウロは言ってます。ここで言うその権威というのは何なんでしょうか。 で、権威とはその影響力、目的に向かって、人をこう心よく行動させる力ですと。で、真のリーダーシップということですね。で、権力だけで人を動かすことは長続きしないと。なぜならば権力は関係を破壊していくと。ですから、その真のリーダーシップを発揮した人誰がいるかなって見たときに、最近ではそのガンジーとかキング牧師とかマザーテレサとか挙げられます。で、彼らはその親切とか信頼とか思いやり、献身的姿勢とかで聞き上手とか、そういう力ですね。そういう権威で人を動かしてきた人たちと言えると思います。で、逆に全てのこの権威が正しいかというと、そうでない場合もあるということを私たちは注意する必要があると思います。で、聖書で見るその権力に従わなかったケース、何があるかなと見たときに、偶像崇拝を強いられたダニエルですね、人には従いません。王でした、王が言ったんですけども、でも従えないことは従わないという、態度、立場を取りました。で、次にヘロデ王のその臨時的な過ちを指摘したバプテスマのヨハネ、王に指摘 してこう批判し続けたわけですね。そして捕らえられて、最終的には、首をはねられてしまいました。しかし彼は、真理を追求していきました。で、イエス・キリストを述べ伝えることを禁じられたクリスチャンたちも、初代の教会でいましたけども、危険を冒しながらも述べ伝えることはやめませんでした。そしてイエス様自身がそのピラトの前で、その権威のあるピラトの前でも、もういちいち答えるのをやめまして黙りました。そういう意味でその神様の上に立とうとする間違った権威に、権力には従わなかったという聖書の記事を見ることができます。で、私たちがその国や会社とかですね、組織、場合によったら教会、その中にあってその、まあ、義務というか従うときに3つのことを、確認していく必要があります。まず信仰で、2番目に良心と、3番目に法律で、この順番に総合的に考えてその従うかどうか決定していく必要があると思うんですけども、次3節からちょっと見てみましょう。3節から10節かな、3節、ローマの
3からどこまでですか。
10ですね。
10、
はい。
支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。ですから、ただ怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従うべきです。同じ理由であなた方は貢ぎを納めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。
ここから具体的に、国に対するとか、ね、政府に対する責任というのが書かれていると思うんですけども、3節で、支配者を恐ろしいと思うって書いてありますけども、例えばあの普段こう私が歩いているときですね、歩いているときパトカーとか警察官見てもそれほど緊張しないんですけども、車を運転しているときはやばいと思います。別にやばくないのにやばいと思うというか、なぜか以前に捕まったその経験があるというか、そういうトラウマというか、あの感覚は非常にあの絶望的な感覚がのこう浮かんでくるのでやばいと思ってしまうのかもしれませんと。興味深いのはそのパウロはここでそのローマの支配者とか、役人とか兵士を神のしもべって言ってですから、そう考えるとあの警察官も公務員でした、まあ、公のしもべって書いて公僕とも言うんですけども、治安を守るために、私たちに益を与えるために、神の建てられた神のしもべであるということができると思います。で、権威が与えられてピストル持ってます。で、やたらにこう撃つことはできないですね。これもまた彼らも権威のもとに働いているという。でも悪を行うもの、その状況によっては、法律によって撃ちますよという、そういうことが書かれています。ですから私たちもその法律があるからとか罰金取られるからとかですね、点数ないからとか駐車違反しないというのじゃなくて、両親のために、駐車場に入れるべきじゃないかなと例えばですね思うわけです。で、7節にこう税金についても具体的に触れてます。納税の義務というか国民の三大義務の一つですね。まあ、以前は給料から天引きされているという、まあ、今もそうの方いらっしゃると思いますけども、まあ、引かれているもんだとは言うぐらいに思ってたんですけども、実際に自分でじゃあ払いましょうって金額見たときには結構大きいですね。で、税金の使い方なんか見たときにいい加減な使い方されるとなんかこう払いたくなくなってしまうというか、そういう気持ちになります。で、鳩山さんはそのマニフェストを実現するためにその財源どうする、その時に無駄遣いをやめれば出てくるというふうに言ってくれてますので、そのことを非常に期待したいと思うんですけども、当時のローマというのも、まあ、結構そういういい加減な部分が出てきて腐敗した部分もありましたので、似てる部分はあると思うんですが、その中でもパウロはその義務を果たすように言っています。ですから、私たちは神様に従うゆえに法を守って税金も納めていく、ですから年金に関してもそうでしょうね、将来もらえるかなって思ってしまう年金でも国は払うように定めてますの で払わなければ結構厳しいという形になってしまうと、金利もついたりなんかしてですね、場合によっては口座を差し押さえますよとかそこまで言っているんですけども、でも払えないというその正当なことを言えば法律に従ってまた減免してくれるとか、そういうこともありますので、私たちはあのスムーズに払っていけるようにまず祈りたいと思うんですけども、私たちの経済が祝福されるように神様に乗っていくと、そして義務を果たしていくことができるようにしていきたいと思います。で、次にその、国だけじゃなくてパウロは周囲に対する人々に対しても責任を持っていますよと、これは隣人に対する責任ですけども、納税のことに触れた後に何の借りもあってはいけませんとあります。ここであの、まあ、納税のことですから、まあ、お金となれば、まあ、借金するなということになると思いますけども、まあ、不動産とか大きなものに関しては例外かも分かりませんけども、できればどんな種類の借金もしない方がいいに越したくない。なぜならばそれに縛られてしまう可能性があると、まあ、私もマンションでですね、買った時に金融高校で借りた時は、結構あの縛られた感じがありました。で、しんどかったですね。ですから借りないで済む方法を考える必要があるんじゃないかと私たち思います。それは神様に与えられた財産をきっちりと管理するということにつながっていくと思います。 そしてパウロは互いに愛し合うことは別ですってここで付け加えてるんですけども、どういうことでしょうか。私たちは他の人を愛することにおいては、借りがありますって、私たちは愛されるために生まれてきたのですから、愛されて、借りを作ろうじゃないかと。そしてその借りを返すために、人を愛するために、その借りを作っていきたい、怒られるために生まれてきたのではなくて、愛されるために生まれてきたんですよと。でここで律法にちょっといきなり触れていくんですけども、姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるなっていきなり言われてまして、ここでもあなたの隣人をあなたの自身のように愛すよという言葉の中に要約されているからですってあります。律法に触れてますけども、姦淫するな、伴侶をもっと深く愛しなさいという意味で、隣人を愛しているならその人の妻と不倫の関係には入らないですと。で殺すなっていうのも敵を愛しなさい、で盗むなっていうのは人のものを大事にしなさい、欲しがってはいけませんと。で貪るなっていうのも自分の欲に振り回されて、自分を破滅さすのじゃなくて自分を大事にしなさいよということにつながっていきますと。そのような戒めの中で最終的にはイエス様の新しい戒めの互いに愛しなさいという言葉に集約されるとパウロは言いたかったと思います。で11節から続いて読んでみたいと思います。最後まで。
あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。
はい。ここからその自分自身の責任という部分に入っていくと思いますが、今、新しい政権になって変化が期待されて、で盛り上がっている部分もあると思いますけども、しかし聖書では花で息をする人間を頼りにするなともあります。神様に期待することが必要なんですと。過大なこう期待を人にしてしまうと、そうでなかった場合の失望も大きいということですね。その時にもう自暴自棄になっちゃうとか、混乱してしまうと、ますますこの夜が更けていくっていう状況になっていくと。今でも自分夜が更けているような状態を感じるんですけども、この夜が更けているからこそこう昼が近づいているとパウロは言ってる。ここクリスチャンとしては理解する必要があると思いますけども、これが大事な真理ですね。夜が一番暗くなるということは夜明け前、2時とか3時とか言われてますけども、日の出直前が最も暗くなると言われています。ですからこう世に生きていて希望が持てないような状況、がっかりしてしまうような状況の時というのは、実は大きな希望が近づいている証拠なんですよと。そして最終的にはイエス様再び来られる時期が近づいていると。で、新しい政権に希望しましょうとかさっきも言いましたけども、実際はこの世がですね、良い方向に向かっていっているのだろうかっていうと、聖書はそうじゃないという、悪い方向に向かっているんですって書いてます。ですからその悪い方向になりながら、突如としてイエス様は来られて、一気にまたそれを回復していくという、そういうシナリオですので、昼が近づいているということは私たちは期待できると思います。でそういう状況を踏まえてパウロが、私たちが果たさなければいけない責任は何かっていうの、12節にあるように、 具体的に書いてありますけども、光の武具をつけようじゃありませんかと、さまざまなその夜の暗闇の生活を捨てて昼間らしい正しい生き方をしようじゃありませんかとパウロ進めています。ですから主イエスキリストを着なさいと、肉の欲のために心を用いてはいけませんと。でその光の部分っていうのはエピソードの6章に書いてありますけども、真理の帯を締めて正義の胸当てをつけて救いの兜をかぶります。平和の福音の備えの履物を履き、信仰の盾を取って御言葉の矢を放ちます。でこのように私たちはキリストの兵士として生きることが勧められている。ですから私たちは信仰の戦いを実はしているんです。で自分自身がこの武具によって守られて、そして、その戦いに臨んでいく、その必要があるんですよと。ですからこう、祈りたいと思うんですけども、この新しい政権がですね、神様の前に正しい判断をしていけますようにと。で自己中心的な価値観から解放されて、尊敬と愛の行動を取れる社会となっていくように、で国民が期待できとか希望を持てる日本、思いやりの心を表せれる、そういうニュージャパンとなって生きるように祈るとともに、私自身も神の武具によって守られて、この信仰の戦いに臨むことができるようにしたいと思います。